おはようございます。この時期になりますと、大体イースターというのが主の復活を覚える時が、4月の今年は20日ですね。そしてそれに先立って、十字架とかイエス様の受難について考える時もありますが、今日はこのイエス様の十字架などについて考えてきますけれども、今週今日ですね、ここから4回ぐらいでしょうか、このイザヤ書の53章の予言からですね、イエス様の十字架、十字架のみならずこの主イエス様の来られたこと、そして特にそれがよみがえられたこと、その十字架のこともその生涯もまたそのよみがえりもですね、予言されてますので、そういうことをここから一緒に考えていきたいと思います。予言と言いましても驚く話ですが、イエス様が来られる700年も前にこの予言が与えられたんですね。700年前といっても簡単に言えることですが、例えば日本の歴史ですと、鎌倉時代ですか、ぐらいですか、ちょっと分かんないんで、僕もよく分かんないんだけど、そのぐらいですけどだと思いますね、調べたところ。そうするとね、ずいぶん前の話ですよね。でアメリカもまだね始まってないわけですけどそんなことでこのね、見事にこう読んでいきますと、学んでいくと、本当にイエス様の、救い主のこのことについてよく予言されてますね。今日はこのイザヤ書53章のまず1節から3節までの箇所で、この拒まれた救い主について考えていきたいと思います。旧約聖書の1214ページになりますが、1214ページ、イザヤ書の53章の1節から3節ですね。この53章というのは非常にこのイエス様の生涯について鮮明に予言している、そういうよく知られた箇所ですが、まずじゃあ1節から3節までお読みします。私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。こういうところですね。特に今日の箇所ではこの拒まれた救い主ですねについての予言ですが、このイザヤがこう予言された背景を少し考えてからこの箇所を見ていきますけれども、その関係上イザヤ書の一章をちょっと開いていただいて、まず一章の一節からお読みしますと、このようにありますね。1126ページですが、イザヤ書1章の1節からですね、アモツの子イザヤの幻、これは彼がユダとエルサレムについて、ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヘゼキヤの時代に見たものである。天よ聞け、地も耳を傾けよ、主が語られるからだ。子らは私が大きくし育て、しかも彼らは私に 逆らった。牛はその飼い主を、ロバは持ち主の飼い場桶を知っている。それなのにイスラエルは知らない。私の民は悟らない。ああ罪の犯す国、とが重き民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら、彼らは主を捨て、イスラエルの聖なる方を侮り、背を向けて離れ去った。まあ、こういうような始まりですね。まあ、この予言の、さっきの53章の予言のこの背景ですが、まず言えることは、この主に対するユダの罪ですね。まあ、ユダと言いましても皆さん分かりますかね。ユダは南王国、北はイスラエルですね。北王国イスラエル、分裂したんですね。でこの北の王国とイスラエルと南王国のユダというのがありますが、まあ、このイザヤはこのユダに悔い改めを呼びかけてますね。まあ、ここにあるように一節にありましたが、4つの王様の時代に活躍したんですね。すでに北の王国イスラエルの国はアッシリア帝国によって滅ぼされ散らされ、このもう存在しないわけですね。もうないんです。でそのような中でユダは残ってます。ある意味ユダが残っているので、大丈夫そうに映るんですが、実はそうでもないんです。それは何かというと、そのユダの心は神様から遠ざかっているんですね。そして、まあ、そういう意味ではこの神様はいろんな預言者を通してユダに語りますが、その一人がこのイザヤですね。そしてイザヤはこのユダの民の罪を述べるんですね。今読んだ箇所では2つのことを挙げてますね。それは、子供がお父さん父親母親のことは、知ってる。そしてあるいは、牛やロバは飼い主を知ってる。まあそういうようなこう関係にあるんだけど、なんとこのユダは、私のことを知らない、ね、というこういうことを、まあ、神様がこう嘆いてますね。そのことを問題にしてます。で続けてこのユダはですから心が神様から遠ざかっており、そのことを、そのことゆえの来たるこの裁きということを忠告するための、まあ、イザヤの予言なんですね。まあ、ですからこの一章をちょっと続けて飛び飛び見てみますと、例えば7節からですね、見ますとこのようにありますね。あなたの国は荒れ果てている。あなた方の町々は火で焼かれ、畑はあなた方の前で他国人が食い荒らし、他国人の破滅にも似て荒れ果てている。しかしシオンの娘は残された。あなた方もブドウ畑の小屋のように、キュウリ畑の番小屋のように、包囲された町のように、もしも万軍の主が少しでも生き残りのものを私たちに残されなかったなら、私たちはもうソドモのようになり、ゴモラと同じようになっていた。聞け、ソドモの支流たち、主の言葉を耳を傾けよう。ゴモラの民、私たちの神の、神ののみをの、ごめんなさい、神の御教え。まあ、このようにですね、まずこのユダへの主の裁きを、警告してますね。まあ、すでにある意味このユダという国は裁かれております。ここにもありましたように多くの、 町々や畑が敵に捕らえられているんですね。ですからそういう意味では裁きはすでに始まっています。しかしながらさらに悪化します。そしてさらに裁かれますという主の警告の言葉ですね。まあ、今読んだようにソドムとゴモラというようにこの主がこのユダやそのエルサレムを名乗ってますね。それは褒め言葉ではないんですね。ソドムとゴモラというのはとっても乱れて神様の裁きにあった町々ですから、この愛するエルサレムというかろうじて残っているこの町があるんですが、このソドムとゴモラという名乗り、そういう名を持って呼び、いかにこう罪深いのかということをですね、訴えています。まあ、イザヤはそういう中で40年間ですね、まあ、さっきも見たように4つの王様の時代で活躍し予言をしました。そして繰り返しこの裁きについて警告されました。まあ、イザヤが亡くなって100年後ですね、またその間亡くなってからですね、エレミアという他の預言者もいますが、エレミアも活躍し預言しますが、まあ、そんな中でやっとこのエルサレムがバビロニアによって滅ぼされていくんですね。まあ、一見神様の裁きということをありますが、もう一件では100年も神様が忍耐をかけて待っておられたという面もありますね。すなわち私たちの罪をすぐに裁かれない忍耐深い神様ですね。まあ、今日もそうです。まあ、そういうようにこのユダの状況が良くないんですね。非常にこうまずい状況でやがて裁かれるんですが、こういう預言者の中にもいつもその裁きの話とともに絶えずその神様は救いの道も示しています。そういうように繰り返し裁きや救いの約束が与えられてまして、この一章の例えば18節ですねから見ていきますと、このようにありますが、さあ来たれ、論じ合おう、主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。もし喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができる。しかしもし拒み背くなら、あなた方は剣に飲まれると、主の御口が語られるからである。まあ、このようにこの今読んだようにそういう裁きの警告とともに救いの約束もありますね。まあ、こういう約束多くこのイザヤ書の中にありますし、53章もまさしくそういうものでもありますが、まあ、例えば18節にありますように、罪が火のように赤くても、雪のように白くなる。そうですね、季節によりますけど確かに雪は白く見えますね。特に遠い山から見るとエルサレムの場合は遠くね、山の頂にそういう白い雪が見えたわけですが、この火のようにね、なかなか火というのは赤い染め物ですが、それが抜けないわけですね。抜けないのでまあ使われるんでしょうけども、なかなかこう染みというか抜けないものですが、それが白くなると、神様の救いの御業によってですね、そういう話ですね。まあ、その同じ流れでこのイザヤの53章も私たちに与えられる来たるこの救い主イエス・キリストの予言もありますね。大きく分けますと、それはこの拒まれた救い主と苦しまれる救い主と、 捧げ物とされた救い主と、そしてこの勝利者、勝利された救い主ですね。そういうふうにこう大きく分けられますが、まあ、今日はですね、このもう一度53章に戻りまして、さっき読んだ1節から3節を共に見ていきたいと思います。そして今日の箇所は拒まれた救い主なんですね。それはまあある意味驚く話です。特にこの困っている中にあるこのユダに対する神様の救い主をお使わしになる約束なのに拒むということは非常にこう驚くわけですね。今日はまずこのなぜですね、その救い主を拒む理由についてこの箇所から見ていきたいと思います。もう一度イザヤ書53章ですね、1214ページですが、1節2節をまずお読みします。私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか。彼は主の御前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない、まあ、こういうことからですね始まりますが、まあ、この救い主を拒む理由ですね、ここから拒まれてるんですが、3節は明らかにそうですが、なぜかというと、まずは貧弱な誕生のゆえということは言えますね。貧弱な誕生のゆえ、貧弱ね、皆さんが期待するような誕生ではなかったからですね。まあ、イエス様が確かにベツレヘムの町で、そしてそのダビデ王の系図の中から生まれますが、しかしながらそれは大工の家庭において非常にこの貧しいこう誕生ですね。しかもベツレヘムのままではなく、あるいはエルサレムではなく、ナザレというガリラヤの田舎のですね、外れのところで育ち、そしてこのユダヤ人たちがこのガリラヤと思えば、それはまあ何か異邦人ゆえの汚れとか、そういうパッとしない、そんな感じのところですね。ですからこのイエス様の誕生、また生い立ち、そういう感じでこう挙げられてますね。同じイザヤ書の11章も見てもこの箇所と少し似てますけれども、11章の1節にはこのようにありますね。イザヤ書11章1節、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。これもイエス様の誕生の話ですね。エッサイはダビデのお父さんですが、まあ、そういうダビデの家系から根株から新芽が生え、根から若枝が出てくる。まあ、どういうことかというと、ほとんどダビデの家系というのが残っていない、まあ、すなわち王様、確かに元は王様ですが、そういう気配もない、根株やそういう根からですね、そういう中からこの生まれるということですね。でユダヤ人はというと、その約束のメシア、この救い主は、いわば王様らしい救い主ですね、まあ、かっこいいと言いましょうか、そういうことを思い描いておりました。まあ、そのような意味では、彼らはこのイエス様の誕生がパッとしないわけですね。貧弱な誕生ゆえにこう救い主を拒むわけです。しばしばイエス様の地上でのこう伝道の中でもそのことが話題になりましたね。例えば、あなたのお父さんは誰か知らないですねっていう、こう皮肉にイエス様を馬鹿にするようにして、 いたり、あるいはそのナザレから何どんないいものが出るでしょうかとか、そういうようにこのガリラヤとかね、そんなふうにこうイエス様を見下げて、いるわけですね。まあしかしこの700年も前に、イザヤは神様からの幻っていうか、その示されて導かれて、この救い主の誕生についてこのように予言しておりますね。イザヤ書53章の2節の続きを見ますと、まあ、2節の前半では、彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った、この誕生ですが、彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。次にですね、この誕生ゆえですが、貧弱な誕生ゆえですが、魅力のないゆえに、ね、魅力のない。魅力のないっていうのは、まあ、どういう具体的にというのは、ここに書いてませんが、見た目かもしれませんが、まあ、少なくともイエス様の生い立ちや、あるいはその教えや歩み方ですね、そこに魅力を覚えていなかったということですね。まあ、私たち罪深い人間というのは、どちらかというとかっこいい、力強い、何かこう成功する、そういうものに憧れがちですよね。そこにこう頼りがちですよね。そこに救いを求めるような、あるいは頼ろうとするような、そんなところがありますが、そのようにはイエス様が映らなかったということですね。まあもちろんイエス様の奇跡は多くの人を驚かせ、あるいはそこにはある程度の魅力を覚えたかもしれません。5000人に食事を与えたイエス様は、その時に民はですね、ユダヤ人はイエス様を王様としようとしました。それは結局このように食べ物や必要を満たすことのできる方だったら、この人を王様にしたいというね、そんな思いもありましたね。確かに。また、彼らは どちらかと言いますと、そのメシア、救い主はですね、まあ、ローマの支配下から救うことを期待してました。しかしながらイエス様はそういうことのために来られたのではないんですね。まあ、ですからそういう政治的な、ローマからの解放とかね、そのために来られたわけではない。まあ、私たち人間、まあ、特にこの世にイエス様をまだ信じていない者としては、この地上での生活、そのニーズですね、今、ここで何が必要かっていう、こういうものにとらわれがちで、そこにこの助けを求めるようなところがありますね。まあ、家内安全とかね、そんな感じですよね。健やかな生活、あるいはこう健康でいられたり、商売繁盛とかね、そういうことにこうとらわれがちですね。しかし、神様との関係はあまりこうとらわれないんですね、一般的には。でもイエス様は私たちと神様との関係を修復するために、その橋渡し、その道を備えるために来られたんですね。まあ、ですから魅力のないゆえに、すなわち自分たちが期待しているものではない、他を期待してたのに違うというね、まあ、そういうようなこうことで、まあ、イエス様を拒むというね、救い主を拒むということもここに感じるわけですね。実際そのようにイエス様の生涯の中で起こったわけです。さあ3節ですね、彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、 私たちも彼を尊ばなかったとありますね、ということですが、まあこの中には病を知っていたというものも、悲しみの人で病を知っていたというね、まあ悲しみの多いあのゆえに、尊ばなかった、あの拒まれたということも言えるかもしれませんね。まあ、イエス様の人生を見ますと、それはある意味この悲しみや苦しみの連続とも言えるようなものです。まあ、私たちがそれに、そういう生活に魅力を覚えない、あるいは惹かれないですね。まあ、そのような生活であれば、すなわちイエス様に従うことってそういうことならば、やめておくっていうね、そういうことです。特にイエス様が自分が十字架にかかられ、まあ、ユダヤ人の指導者に逮捕され、十字架につけられ、殺されることを話しますと、ペテロの猛反対もあったり、他の弟子たちもそれがよく理解できなかったんですね。まあ、私たちはそういう心を持っています。まあ、もちろんイエス様が十字架にかかられてから、そしてよみがえられてから40日間イエス様が共に過ごされ、教えることによって弟子たちがそのことを理解するように、あるいはそれを受け入れるように、信じるようになりました。それまでは本当にある意味イエス様が来られたのがよく見えてなかったかもしれませんね。でもイエス様が私たちを罪から救うために来られたんですね。勝利を持って3日目によみがえられ、そして弟子たちがやがてそれが理解できたんです。でもこのようなイエス様のこの悲しみや病を知っていたと、こういうことを見ますときに、それはある意味私たちにとってすごい慰めなはずです。なぜかと言いますと、イエス様はそういうことを自ら経験しておられますから、私たちがそういう経験をするときに、病や苦しみや悲しみが経験するときに、主は自ら経験しておられますので、よく理解できます。私たちの慰めとなったり、助けとなったりしてくださいますね。ですからイエス様はそのように素晴らしい、私たちの救い主、私たちのことをよく理解し、助け、そして励ましてくださいますね。さあ、このようにこの53章の1節から3節まで言いますと、まあ結局拒まれるんですね。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかったね、こんな感じで閉じてますね。さあ、ですから私たちが今度この救い主を拒まれた人は誰かということを少し見ていきたいんですね。じゃあ誰がそうしたかということですね。でそこで、まあ、ヨハネによる福音書の1章をちょっと開いて、まず6節から11節を通してお読みします。聖書の終わりの方の172ページになりますが、172ページ、6節からまず11節までお読みします。ヨハネの1章6節、神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証のために来た。光について証するためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった。ただ光について証しをするために来たのである。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。というところまでとりあえずですね、お読みしますが、まあ、救い主を拒んだ者たちとは誰か。 ですね。まずここでまず言えるのは、このユダヤ人、多くのユダヤ人たちが、イエス様を救い主として拒んだんですね。まあ、6節で見ました、神から使わされたヨハネという人が現れた。これは、この福音書の著者ヨハネの弟子のヨハネではなく、バプテスマのヨハネの話ですね。バプテスマのヨハネと、ね、イエス様のいとこですが、この、まあ、イエス様に先立ってですね、人々の心を準備する役目をしていました。そして、ここにあるように彼は光ではなかった。ただ光について8節ですね、明かしするために来たのであるとありますね。まあ、光というのはもちろんイエス様ですね。イエス様が光です。このヨハネはその光について明かしする役目をいただいてましたね。この光が世に来られたというこれ9節にですね、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていたとありますが、まあ、あの4節5節見ますとこういう状況ですね。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中を輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。まあ、闇というのはこの罪深い世の中に光となるイエス様、私たちこの世の中の罪を追い払う、イエス様が、来られたんですね。そしてこのようにイエス様が来られたんですが、まあ、11節にはこの方はご自分の国に来られたのにご自分の民は受け入れなかった。ご自分の国とは、まあ、約束のメシアがイスラエルの国に来られ、ご自分の民に来られたんですが、まあ彼らは多くはですね、イエス様を信じなかったんですね。多くの場合は、まあさっきの53章、イザヤ書53章に見たように、それを拒まれたっていうね、そんな風にこう予言されましたし、実にそのようになったんですが、でもそれは本当は驚く話ですね。私たちを救うために来られたこの救い主が、そしてずっとユダヤ人が待ちに待っていたこの救い主を、彼は結局は多くの場合拒まれたんですね。まあしかしこれはユダヤ人のみならずですね、さっきも読んだ9節10節ですね、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。まあ、ですから、さっきはユダヤ人の多くはイエス様を拒んだんですが、それだけではなく、世の多くの人々もイエス様を拒んだんですね。すなわちユダヤ人だけではありません。ここにイエス様が来られたのは、すべての人を照らす、その誠の光が世に来ようとしていたとありますね。イエス様が全ての人のために来られました、ね、ですから日本のこの皆さんもまた今日お集まりで一人一人のためにイエス様、まあ、ユダヤ人は一人もいないと思いますけど、私たちのためにも主が来られたんですね。まあ、そのようにこの罪の暗闇の中に置かれた私たちのために主が来られましたが、でもこの十節にあるように元からおられ、世はこの方によって作られ、でも世はこの方を知らなかった、そういうイエス様をとの関係を持っていなかったということですね。知ってるっていうのは単なる知識としてではなく、聖書の中の知るっていう表現は、まあこうつながり、あの関係性を、ね、関係を持つことを示しますね。ですから、この世の人々はイエス様のことは、まあ、こう知識としては知らないかもしれませんが、それだけではなく関係ない、関係を持っていないというね、まあ、こんなこう状況で、残念ながら、まあ、当時も今日も残念ながら多くの世の多くの人々がこの救い主を今だ、 この拒んでおられますね。さあでも拒むばかりではないんです。幸いにして12節を見ますとこのようにありますね。12節見ますと、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになったとあります。まあ結局この救い主を歓迎する者たちもいるんですね。お迎えする、信じる人もいます。まあもちろんそうですね。このヨハネ、福音書を書いたヨハネもその一人ですし、また他の弟子たちもそうであり、また今日に至るまで、数としては多くはないとしても幸いにしておられますね。感謝ですね。まあ今日お集まりの皆さんも、私の理解する範囲では その中に入りますね。イエス様を救い主として歓迎した方々ですね。そしてこのイエス様をここの12節にありますように、この方イエスキリストですが、受け入れた人々、言い換えればその名を信じた人々はどうなるかと言いますと、神の子供とされる特権が与えられるんですね。神様との関係が修復されるわけですね。神様の子として扱われる、その関係に入れられる。結局この私たちが罪の中に置かれ、神様との関係が罪ゆえに持てない状況の中にいたわけですが、このイエス様がそこから私たちを救うために来られ、私たちがこの救い主イエス様を信じると罪許され、神のことをされ、その愛の交わりの中に、その家族の中に、神様の大きな、ね、この家族の中の一員とされ、神のことをされるんですね。本当にそれが大きな大きなこう違いですね。私たちがこう死から命へ、闇から光へとこう変えられていくんですね。まあ、今日はこの拒まれた救い主についてまあ見たんです。イザヤの住んでいた頃のユダというのは、残念な悲しいことですが、多くのユダヤ人は神様を無視し、自分の好きなように生きていたんです。罪の根本というのは、まあそうですね、結局そこなんですよ。神様を無視して生きるのこそが罪なんですね。神様を関係なく生きるということが、それこそ罪であり、神様がそのようなユダヤ人に対して裁かれますよと警告しております。そしてそれは今日も変わらずそうなんですね。神を無視して生きるときにいいことはありませんね。大変なこう裁きが待ってますね。まあ、しかしながら、そういうイザヤ書の警告が多いんですが、その中に救いの約束もありましたね。それがさっき見た一章の18節からもそうでしたし、他にも多くちらちらとこうイザヤ書の中に出てくるんですが、今日特に話題にした53章もそうですね。すなわちこの神様がそのような罪深い私たちのために救い主をお使わしくださったんです。で、今日特に注目した部分は、そのような救い主を残念ながら多くの者は拒んだ現実。そうですね、今もそうですが、でも今日最後に見たのは、この救い主を、歓迎し、そしてその信じる者には神様との愛に満ちた子としてのこうお父さんと呼べるような、こんな関係に私たちがイエス様によって入れられるということですね。まあ、ぜひですね、このイエス様の十字架、よみがえりを先にして考えてますが、本当にこの素晴らしい救い主がね、私たちのために来られたということを、まあ、この中で改めて覚えて感謝を持ってですね、このイースターの時、よみがえりを 覚えるこの時をですね、迎えたいと思います。最後に祈りましょう。愛する天の父様、今日も、このように、この拒まれた救い主、不思議で残念な話でありながら、それがすで、に予言されており、そのようになることが、知った上で主イエス様が来られました。本当に今日までにも続いていることを覚え、悲しく思います。しかし、その中で、歓迎し、信じる者には、神の子とされる素晴らしい神様のこのご計画もあられ、感謝です。どうか、より多くの方が、このイエス様を拒むのではなく、救い主として受け入れ、信じ、共に、そのことによって神のことをされ、主と共に歩めますように、どうか導いてください。私たちも日頃からそのような証人としても用いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。